番組始まって早々ではございますけれども、
へいへい、
報告をさせていただきたいと思います。
おいおい、
最後の斉藤さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ステッカーのおかげで PS5 が当選しました。イエーイ、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
はいはいはいはい、
PS5、 未だにまだやっぱ、うん、あれなんだね。抽選みたいな。
抽選なのね。
そうね。ということで、我々のステッカーを2枚ご購入いただいた上でのご報告で。
なんと2枚も。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。うん。
まだご利益あったんですね。
そうだね。そうだねじゃないわ。
まあ、ちょっと置いといて、うん、ということで、ご購入の報告ありがとうございます。
ね、ありがとうございます。
はい。ということでね、うん、本当にこれ売り切りで、本当に今のデザインは本当に再販とかの予定が今のところないので。
全くないですね。
まあ、これはちょっと番組でもね、うん、何回でも言わせていただいてるんですけれども。はい。はい、ね、家が建つと有名な CM をね、ずっと流させていただいておりますけれども。ね、はい。ということで、うん、よろしければ皆さんね、チェックいただきたいというところと、あともう一つですね、はいはい、先日、ドスバリーさんからのリクエストで、うん、過去挑戦したタイトルなどの、取りまとめを行ってくれないかというツイートのご紹介したと思うんですけれども、うん、あの配信を収録したすぐ直後にですね、うん、Google の、スプレッドシートという機能を使ってですね、インターネット上でみんなが、閲覧できる、うん、表を作りました。で、ちょっと URL に関してはちょっと長いので口頭とかでお伝えすることはできないんですけれども、テレビゲームの中林のツイッターアカウントのプロフィールに固定ツイートとして入れておりますので、よかったら閲覧してみていただきたいというところがまずもう一つでございますね。
はい。
で、挑戦したタイトルと、何回で挑戦したか、あと他に、YouTube 版のアップロードがされているものに関しては、確認できる限りの YouTube の URL を。う
ん、はいはいはい。
そして、あと私が覚えている限り、こんなことをやったなっていうものをちょっと一言コメントでちょこちょこ追加しております。
はいはいはい。
ちょっとね、全く覚えてない回とかもやっぱあったんで。うん、
まあね。
ちょっと聞き直してね、トピック入れていきたいっていうのもあったりするんですけど、もうちょっと何かしかいじれるところがあったらね、何かしかちょっとツイッターの方で告知したいと思いますので、よかったらね、ツイッターちょっとチェックしてみていただければなと思います。
はい。
なのでそちらご参考いただきまして、気になったところはぜひ、お気軽に、コメントいただければと思います。
はい、お願いいたします。
では、皆様からのリクエストをご紹介していきましょう。
はい、こちらツイッターからですね、お名前、はい、ストームブリンガーマーク2さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ディノクライシスをリクエストします。このゲームが本当にホラーゲーなのか気になるのでぜひテレビゲームの中林で試してください。カジーさんのホラーセンスを信じます。
俺のホラーセンスってなんだ。
ホラーセンス、
あ、ちょっと待った、エーストンブリンガーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
俺の中でのディノクライシスのイメージって確かに、うん、でもあれもサバイバルホラー自体は入ってはいるのか。
まあサバイバルホラーはまあホラーなのかね。
ジャンルとしてはサバイバルホラーは確かに入ってる作品だと思うんですけど。
そうですね、うん、
なんかね、すっごい前なんだけど、
うん、
なんか安かったから買っては見たんだよね。
おほほほ。
で、俺ちなみにホラーが苦手になったきっかけみたいなものって、
うん、
実は中林始まってからの方が強いんですよ。
なんと？
だからサイレントヒル会やったじゃないですか、ゲーム、中林の初期の頃。あの頃って、俺の中でホラーが確実に苦手ですっていう感覚がないんだよね。
うん、あ、そう。
実際やってみてはきつかったって思ったぐらいなもんで。
ああ、なるほどね。
そう、だから、うん、改めて自分がそうやってレビューをする、紹介をするみたいなことをやった上で、改めて自分を見直してっていう感じだったんですよ。
うん、
で、やった結果、
うん、
あ、俺はホラーできねえって思ったのがきっかけなんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、それを言ったきっかけで、なんか思いつく限りのホラーゲームいっぱいやらされてきましたけど、私。
次から次へと来ましたね。
うん。それでだんだん俺がやさぐれていって、最終的にタッサンを殴るというね。
ねえ、たどり着いた先が俺への暴力行為ですよ。
いやいや、これ切り取られたらまずいことになるから、ちゃんと否定しようぜ。
もう体中跡だらけでね。
やめなさいよ。それは嘘じゃないか。
もう、風呂入るたび痛い痛い。
ちょっと待って、ちょっと待って、
あれですか、ですか、は
いはい。ゼロから100をの嘘をつくのはやめてくれよ。うんうん、
そうだね。真っ平らのとこから盛るのはダメだね。
そうそうそう。まあ、ということで、まあ、ちょっとしたね、私が思いっきりやさぐれてる回とかもあったりするんでね。
ですね。
で、過去回はね、ちょっと、ポッドキャストアプリでは聞けないんですけれども、うん、今のところ音源自体の元サイトはありますので、よかったらね、チェックしてみていただければと思います。ね、います、
はい。
番組情報やアルファグッズなどのサービスは ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
3、2、1、テレビゲームの中林。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして、中島とかふみです。
小林とつやです。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や今実際にプレイ者の感想などを話していこうという番組でございます。
186号店はこちらのソフトをご紹介します。
はい、トムニウムファイル。
SF、クライムサスペンス。どのような話なのか、お楽しみに。
ミトンコットンアヘトンちゃん。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
では改めまして。
うん。
まあ、ちょっとね、本題に入る前に。
お。
ちょっと185号店で、
はいはい、
D さんから頂戴した時のコメントを我々の方で読み上げさせていただいたんですけれども、
うん、
まあ今回この作品をやるにあたってのね、紹介の時のちょっとゲームタイトルを、
うん、
その時どのように読むかをちょっと調べないまま、AI という形でちょっとご紹介させていただいたんですけれども、うん、実際ゲームをプレイしてみて、いろいろなサイトとか調べてみた上で、正式名称が、アイ・ソムニウム・ファイルというタイトルでございました。はい、改めましてね、実際の正式名称は愛となってますので、ちょっとそちら、ご承知の上で、改めて番組お聞きいただければと思います。
はい。
ではですね、
うん、
ただこのゲームの本題に触れるにあたって、
うん、
ゲームシステムで言うとアナログスティックを使って、
うん、
気になるところを調べて、
うん、
でいろんな情報とかを得ていきながら登場人物と会話をしながらと。
うんうんうん
いう形で、選択をしていって、話が進んでいくというアドベンチャーゲームなんですね。
えい。
アドベンチャーゲームなので、そのゲームシステム上、
うん、
なんかそのアクション要素が求められるところが一部あったりとかもあるんですけれども、結構誰でもできるタイプのね、お話を楽しんでいただくというジャンルのゲームでございますので、
はい。
番組内で実際のシナリオに対する根幹とかに触れてしまうと、この作品自体の面白い点を、
そうね。
ちょっとスポイルしてしまう可能性があるので、ネタバレも基本なく、うん、進行しようかなと考えております。
はい。
なので、ちょっと本題入る前に、
うん、
実際のこのアドベンチャーゲームだったりとか、
うんうん、
まあ、あとその、推理ものだったり、
はいはいはいはい、
SF ものだったりとかっていうものに対して、どのような作品に触れてきたのかをちょっと話していきたいなと思うんですけど、
おおおおお。
たさんちなみに SF って聞いてパッと浮かぶ作品なんかあります？
パッと出るのは、やっぱ、だ映画のバックトゥザフューチャーとかだよね。
はいはいはいはいはい。うん、なるほどね。俗に言うタイムスリップものってやつだよね。
そうそうそうね。
はいはいはいはい。うん、
じゃあ、何が多いかな。うん。
ミステリーとかはどう？読むの好き？
ミステリーは、まあ漫画とかだよね。
例えば。
金田一とかさ。
はいはいはいはいはい。なるほどね。
とかね、コナンとか、あの辺のやつだよね。
なるほど、なるほど。
うん。
バックトゥザフューチャーって、ごめん、俺すっげえ昔に見てそのままだからさ、
うん、
あれってさ、
うん、
ドクト・マーティは現代の人間なんだよね、あれ。
そうだよ。
だから、近未来とか、
うん、
大昔の人っていうわけじゃないんだよね。
違う違う違う。
で、
うん、
この作品で言う、アイ・ソメニウム・ファイル内で言うと、あれって明確なさ、
うん、
時間軸の説明、確か作中にはないはずなんだよね。
ああ、そうだね。
なんだ
今よりちょっと未来みたいな感じ。
そうそうそうそう、うん、なんかちょっとね、着ているキャラクターのさ、
うん、
衣装とかだったりとかがなんか若干ちょっと LED で光ってそうな感じのラインが出てるのしたりとかさ、
だいぶ蛍光色だったりね。
そうそうそうそうそう。うん、まああとタイトルにある通り、まあローマ字で AI と書いて I って呼ぶんですけど、
うん、
まあね主人公のパートナーがまあ超技術を使った AI が出てきたりとかするんだけどね。うん、なんでどっちかというと時系列で言うとちょっと近未来な感があったりする世界観だ
った。今よりもちょっと技術の発達した。
うん、はいはいはいはいはい。という形の作品であるという点を置いて、
おい、
近未来ものとかっていうものってたくさんなんか触ったことある？
近未来もの、どうだろう、昔からした近未来だったりするんだよな。それこそもう今だったら過去？
はいはいはいはいはい。
バックトゥーザフューチャーだってさ、あれ未来行くのにさ、
うん、
2015年の話だからね。
あ、まあ確かにもう過去にはなってしまってね。
もう過去の話なんだよね。
はいはいはいはい、はい。
だから今からちょい未来の話になるとなんかあるかな。難しいとこだね。
俺どっちかっていうと SF というより、うん、SF で読むのはどっちかっていうと時間軸でいう未来の軸の話じゃなくて、
うん、
超常現象が起こる系の SF はよく読むのよ。その伊坂幸太郎さんの作品が俺結構好きで読んでてね、
うんうん、
あの登場人物が明確に特殊な能力を持っているっていう作品もあったりするんだけど、
はいはい、
明確に明かされない上ででもこれは特殊能力を持ってないと説明がつかないだろうみたいな登場人物が出てきたりするのよ。
ああ、
なんだけどどっちかというと今いる時間軸で言うと現代のまあ俗に言う東北地方、まあ仙台のあたりとかっていうところを舞台にした話をよく書かれてたりするのね。
おうほうほう。
で、それは実際のじゃああのトリックでできるものなのか、それとも特殊能力が必要なのかっていう考察をしたりするのが好きなの。う
ん、ああ、なるほどね。
未来で、こういう能力があると、
うん、
もうそれはもう設定上、なんかもう未来だからで説明がついちゃうじゃんみたいなところが俺の中であったりするから、
あ、
なのでどっちかというと、俺的にはなんかその、うん、一応すべて理屈で説明できる系が好きなのね。
あ、今現在の状況から見てね。
そうそうそう。あ、これで説明がつくわ、みたいなお話とかが好きだったりするんですよ。
なるほど、なるほど。
SF とはちょっと違うんだけど、ちょっとホラーチックに行ったりするんだけど、昔、小野冬美さんが書いたあの、四季っていう作品があったりしてね。
お
う。あの、要は、蘇りの話だったりするんだよね。
はいはいはいはい。
みたいなところとか。
ああ。
そう、超常現象起こるのも嫌いではないんだけど、
うん、
なんかどっちかというと、これがじゃあどういう原理で、こういう今の現状が起きてるのかっていうのが好きだったりするっていう話です。
なるほどね。
っていう話をしていった上で、
うん、
今作、アイソムニウムファイルに至っては、今我々が列挙したタイトルとは似ても似つかないようなシナリオが、
そうね。
ものすごい高いレベルで表現されていると、我々は断言できますので、
うん、
まずどういったゲームなのか、まぁ、ちょっと、上積みだけになってしまいますけれどもね、この後紹介していきたいなと思います。
テレビゲームの中林。
2019年9月18日に Steam で、1日遅れて19日に PlayStation 4、Nintendo Switch でリリースされたクライムサスペンス、アイ・ソムニウム・ファイル。11月の東京、廃墟となった遊園地、ブルームパークのメリーゴーランドに貼り付けにされている死体の現場検証から始まる連続殺人事件を、警察官である主人公、伊達要となって捜査していくアドベンチャーとなっております。シナリオの始まりとなる第一の事件、被害者は伊達の友人、沖浦蓮樹の元妻である名田美翔子、明らかに他殺である状態で発見。そして現場検証を進め、メリーゴーランドの中心部にある扉を開けると、そこには凶器と思しきアイスピックを手に持って座り込んでいる少女の姿がありました。その少女は被害者の娘で、現在諸事情で伊達と同居中である沖浦瑞希でした。主人公の関係者が殺害される事件の始まりとともに、さらに続く事件を解決するために捜査を進めていきます。ゲームシステムはカーソルを動かして気になった部分を調べながら話が進んでいくオーソドックスなアドベンチャーで、ゲームに慣れていない方でもすぐに遊べるシンプルなルールの代わりに、多くの個性的な要素が盛り込まれております。今作は明確に時間軸を明言してはいないものの、現代ではなく近未来を彷彿させる時代設定であり、伊達に絶えず同行しているパートナーと行動します。相棒と呼ばれる AI で、左目を失っている伊達の左目に義眼として装着されております。おいおい語られますが、一言で何でもありの性能を持っており、瞬時に様々な情報を取得してくれます。第二に、操作パートとは別にシンクと呼ばれる操作対象の夢に入り込み、真相心理を探ることで事件の真相に迫っていくソムニウムパートの存在。こちらも夢ならではの何でもありの展開が待ち構えており、推理というよりは脱出ゲームに近い遊び方で攻略していきます。そして第3に、セロレーティングは最大の Z で、18歳未満はプレイ不可に指定されており、猟奇事件の顛末を凄惨な表現で語られます。そちらをご理解いただいた上で、重厚で多くの謎に包まれた事件を紐解いてください。 しかしながらシナリオは凄惨なだけではなく、ギャグも多く、個性的な登場人物のキャラクター性も特徴となっております。様々な視点から張られる伏線を怒涛の勢いで終盤で畳まれてゆくシナリオが多くの評価を獲得している今作、アイ・ソムニウム・ファイル。現在は続編ニルバーナ・イニシアチブも販売中となっております。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読なんよ、部分で聞けるオリジナルストーリー。各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
例えばなんだけど、
おう、
こういうなんかその、最初クライムサスペンスっていうのが俺たちも分かった上でプレイをするじゃない、
うん、
だからホームページとか見てもそういうアドベンチャーゲームだってのも分かっているから、
はい、
多分なんか推理とかする類のアドベンチャーゲームなんだろうなとは思うんですよ。多分みんな一番最初の入り口って。
うんうん、
そこは、正直なところ、
うん、
推理をするという、
うん、
ところのラインに到達する必要がないゲームだったじゃないですか。
そうだね。
そう。
うん。
まあ、なんていうか、うん、根幹を言うとその、相手の深層心理に潜り込んで情報を得るために夢の中を探索するっていうパートがあるんですよね。
うんうん。
その夢で起こっていることって、まあ、夢であるからっていうのがもちろんあるんだけど、
うん。
いわゆる、こっち側が推理をしたところで、その通りにならないっていうのが、結構なタイミングで続くじゃないですか。俺そこでね、
うん、
正直なところね、うん、これはどういった見方でプレイすればいいんだろうって思ったのが正直なところなのね。
ああ、なるほどね。
タッサンはさ、でもなんか前も聞いたことあるんだけど、うん、どっちかというとさ、考察の余地が残ってる作品の方が好きだみたいな話をしてたじゃない。
うん、スパッと終わらない方がいいっていうね。
そうだよね、
うん。
だから終わりもだからなんか謎が残ってた方がいいみたいな話だったじゃないですか。実際今回触れてみて、
うん、
その最初から最後まで通してやった感想としてタッサン、単純にどう思ったかを聞きたい。
ああ、途中でね、うん、あ、これはなんだろうなともならず、
うん、
ちゃんと先々、まあぼんやりしながらも進めてはいたから、
うん、
うん、うん、もやもや抱えつつも楽しめたと思うけどね。
そう、
うん、で最後の最後にいろいろとちらかった謎はちゃんと収束してったし、
うん、
いまいちはっきりしてないところはまだはっきりしてないまま残ってくれてるし、
うん、
自分の中には、
うん、
うん、だから一貫しても楽しめたとは思うけど、
はいはいはいはいはい、うん、どっちかというとその俺はミステリーを書いてる側にもいたし、
あ、そうね、
そうだからそのサプライズをされた時とかっていうのももちろんあるから、
うん、
なんだけど最初から続けていくときにそれってまだそのこの先どうなるんだろうってやっぱその先読みに近いやっぱ期待感みたいなのがあるわけじゃないですか。
ですね、うん、
それが自分の想像を超えるというか、
うん、
はるかに超えてるんですよ。
要は、はいはいはいはい、
夢の中で起こっていることだから自分が予想だにしてるようなことが絶対起こらないじゃないですか、このゲーム、
うん、
っていうところにそのうん、ちょっとだけそこにワンクッション必要だったっていうのがちょっと明確に残っちゃってるのね。
あ、そう。
ただそれこそが多分、うん、作者の狙いだったんじゃないかなって初めて思ったところが要は結末に向かっていくところなんだよね。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。そこまで行くまでに、
うん、
結局何だったんだろうっていう考察ができるようになってからが、
うんうんうんうん、
止まらなくなったんですよ。
ああ、うんうん、
そういう意味で、
うん、
俺はだからその時間の問題でさ、結構中林のロケ班間に合いませんでしたっていうパターンが結構あったじゃないですか。
ああ、うんうん、
それのパターンでもし今回、
うん、
最後までプレイできてませんでしたって言って収録に臨んでいたとしたら、俺は多分、うん、コメントが変わってた可能性があるのね。
そうだね。これはあれだね。最後までやってこそな。
そうそうそう。
ここあるからね。うん。
だからこそ、
うん、
これもし聞いてくれた人が興味出たら、
うん、
絶対にプレイしてもらって、
うん、
で、今その特に考察とかさ、
うん、
あらすじを知った上でさ、
うんうん、
映画を見に行くみたいな、若干ちょっと話題になったじゃないですか、少し。
あ、あるね、そういうのね。うん。
すべてをゼロの状態でやってほしいんですよ。
そうだね。そして途中で、なんだこれって思っても続けて。
そうそうそう。うん、 それがね、最後に全てが明かされます。
そうです。
それがね、最高に面白いんですよ。俺、ここ中林、リモートで撮り始めてからさ、実際のプレイ状況の話なんて多分ほとんどしてこなかったと思うんだけど、俺収録日の2日前に全部終わったんですよ。
はいはい。
あのね、その中の残り、その、要は、プレイが終わるまでの残り3日間、ほとんど寝ねえでやったから。
おぉやっとね。
そう。だからその次の日も朝から仕事入ってんのに、もう、睡眠時間が足りないとか思いつつも、でもやめれないっていう状態になった。
やらなきゃじゃなくて、やめれないの方ね。
そう。もうさっき、とりあえずどっか区切りのいいところで止めようと思って、やってたんだけど、もうなんかもう、ここの区切りまで行かなきゃとかじゃなくて、もう知りたい欲が、もう止まらんのですよ。
この先どうなのってなるんだよ。
そう。
わかるわかる。
そう、これがね、なんか、ここに到達するまでの前振りだったんだってなったんだよ。
うん。
それがね、最高に面白かったっすね。
だからもうぜひともね、途中で諦めることなく、
そう。
まあ二分期三分期やれば、もう先見たくなるから、
そう。これは別に最初の方が面白くないと言いたいわけじゃないんですよ。
そういうわけじゃない。
最初の時には何一つその解明に至れるだけの情報がないんですよ。
謎だけをトントントンと残していくから、
そう。なんだけどその謎をその先読みするほどの情報もないっていう状態が続いちゃうんですよね。
うんうん。
それが俺が最初にそのワンクッション置いてしまったっていう要素なんですよ。
ああ。
なんだけど、その先読みをするっていう要素さえ省いてしまえば、普通にお話としてすごいなんかギャグも多いし、笑えるし、なんだこれはって突っ込みをできるし、みたいな感じのシナリオなんですよね。なんで、なんかそこで肌に合う合わないかって話をしてしまった場合、肌に合わない人がいるのはもうしょうがないとは思うんですけど、ここはぜひちょっとお見知りおきいただいた上で、ぜひ一回ちょっと気になってプレイしたと思った方、プレイしたいなと思った方は、本当にぜひ最後までもぶっ通しでやっていただきたい作品だと思っております。
テレビゲームの中林。
アドベンチャージャンルの根幹をなすシナリオ部分。多くの評価を獲得している今作を手掛けた内越幸太郎氏は、過去、エヴァーセブンティーン、極限脱出シリーズなど多くの作品を生み出しており、内越テイストと評される独特な表現方法がプレイヤー間で囁かれています。SF 要素を盛り込んだミステリアスな世界観を打ち出し、ゲームならではのマルチシナリオが展開されるものの、一つのルートを終えても全貌を解き明かすことはなく、むしろ謎を残す、もしくは新たな謎が提供された上で、同じ時間軸の別視点を攻略していく作風であり、各所に散りばめられた伏線を全てのルートを終え最終章へ向かうと同時に怒涛の勢いで回収していくカタルシスが高い評価を得ております。そのため序盤は飲み込みづらいというコメントもあるものの、作品に最後まで触れたプレイヤーはその衝撃を受け、必ずネタバレはしないまま最後まで進めてほしいと注意喚起をしている方が多くいます。愛、ソムニウムファイルでもそのスタイルはしっかり打ち出されており、猟奇事件の捜査が主だった行動の中、解明に向けて進めている途中でもさらなる謎の登場と同時に一種の息抜きとも思えるギャグ要素をたくさん盛り込んでおり、どこか独特の距離感を感じる作風にも思いました。それは SF を意識したファンタジーに感じる要素に加え、登場人物が各個人代わりの効かないポジションである点、そして他で類似したようなキャラが思いつかないほど個性的な人物が多く登場する要素にあります。まずバディとなる相棒の存在。前提の説明がなく、当然のように義眼として機能しており、パートナーである点のみが伝えられます。そしてただただ機械的なサポートではなく、ボケのポジションに立って漫才のような会話が繰り広げられたり、本来調べ物をするために資料集めをするところをさも当然のようにその場で情報を獲得したりと、 SF ならではの設定を駆使し、多数の伏線や謎をハイテンポに展開されていきます。そして事件解明に向かう前にキャラクターたちの人生を紐解くヒューマンドラマを先に体験していきます。個々のシナリオもコメディチックなシーンはあれど、非常にハートフルな展開もあり、思わず感情を揺さぶられるシナリオを楽しむことができます。そうして魅力的なキャラクターたちに思いを馳せ、 事件の結末へ向かっていくシナリオ展開はゲームならではと言えるのかもしれません。多くのドラマが作られ、最後に全てを回収する作風は綿密に練り込まれた設定があるからこその成果に間違いありません。皆様もぜひ体験していただきたいと思います。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さあ、というわけで次回187号店こちらでございます。
はい。
読みを咲く花。
おー、なるほど。さて、このソフト、過去多分どの回を聞いたとしても、何一つこの候補上がらなかったと思います。
思います。はい。
なぜこれが決まったのかは、次回187号店でお話しできるタイミングがあればお話ししていきたいなと思います。うん、では、読みを咲く花、どのようなゲームなのかはね、もう次回お楽しみにということで。ね、あとね、我々がね、はい、配信する前に実際ね、試していただくのもいいですしね。
そうですね。
いわゆるハック&スラッシュというゲームでございますのでね、はい、はい、ぜひ皆さん調べてみてください。ね、そして株式会社アルファで、販売中でございます。公式ステッカー残り大変少なくなっておりますのでね、ぜひ、PS5 当たるかもしれませんから。ね、
当たりますから。
はい。断言しちゃダメだろ。
それぐらいの効果あるらしいですから
ね。さあ、ということで、ぜひ皆さんはね、チェックしてみてください。そして、まあ、改めてね、さっきの、この、アイソムニウムファイルについてのちょっとお話まだね、全然途中で終わってしまいましたけれども、私、ね、お話を書く側の立場に、結構長い期間いましたので、その書いた側の人間からして今回のシナリオを多分見てた節もあるんです。でも、思いました。私は絶対に真似ができないという形の作り方だなというところも思っておりますね。その点で言うと非常にシナリオが良いというね、口コミの上で我々にリクエスト来ましたけれども、本当にそれは偽りのないコメントでございましたので、ご紹介いただきました D さん、本当にありがとうございます。ぜひ皆様もね、気になった方、クライムサスペンスでございます。ただね、セロが Z になっておりますので、結構ちょっとそのグロテスクな表現とかもあると思いますので、ちょっとそちらだけちょっとご承知おきいただいた上でね、お調べいただければなと思っております。はい、それでは186号店はこちらで閉店とさせていただきましょう。次回187号店読みを咲く花でお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。